今日のテーマなんですけど、プレゼン。これにですね、慣れすぎてしまってなんかこう手応えを感じられない、そういう、まあ、ある意味経験者ならではの悩みについて掘り下げていきます。これ人材採用担当の方からのご相談が元になってるんですよね。この慣れっていうのがなんで問題なのか、そしてじゃあどうすれば乗り越えられるのかというのを今日は見ていきたいなと。
はい、
今日のミッションは流暢さだけじゃこう人の心ってつかめない理由を探ってですね、プレゼンに情熱とかその効果を取り戻すためのヒント、これをあなたリスナーの皆さんにもお届けできればと思ってます。
いいですね。
じゃあ早速核心に迫っていきましょうか。
はい、お願いします。
今回の相談者の方なんですけど、何度も何度もその会社説明会を経験されてるんですね。
ええ。
なのでもう緊張も全然しないし、言葉もスラスラ出てくる。
はいはい、ベテランの域ですね。
そうなんです。でもなんか参加者の反応が薄いとか、結局応募者が増えないとか、そういう手応えのなさを感じてらっしゃる。
なるほど。
これプレゼン苦手な人から見たらちょっと贅沢な悩みにも聞こえちゃうかもしれないんですけど。
まあ確かにそうかもしれないですね。
でもあなたもなんかこう慣れた作業とかで、あれなんか今日心こもってないなみたいな感覚覚えたことありません？
ああ、それはありますね。日常業務の中でも。そこで重要になってくるのが、そのプレゼンがですね、漫然とした状態になっていないかっていう、まあ、視点なんですよ。
漫然ですか？
この漫然っていうのは、特別の目的もなくことをなす様、あるいははっきりした意識を持たずいい加減に行う様と。
ああ、なるほど。つまりただ作業をこなしてるだけみたいな。
そういうことです。
目的意識がない状態でスラスラ話せてはいるんだけど、なんか魂が入ってないみたいな感じですかね。
まさにまさに。その慣れきってしまうとですね、そもそもなんでこのプレゼンしてるんだっけっていう、その最初の目的とか、あるいは情熱みたいなものがどうしても薄れてきちゃうんですよね。で、そうなるとただ情報を読み上げるだけのこう機械的な作業になりがちで、内容の改善点とか何か新しい工夫をしようとか、そういうところにこう目がいかなくなっちゃう。
ああ、なるほど。
結果として達成感も、まあ、感じにくくなると。
いやー、これプレゼンに限らない話ですよね。どんな仕事でもあり得る落とし穴というか。
本当にそう思います。
で、ここがですね、すごく面白いなと思ったんですけど、聴衆って意外とこう敏感じゃないですか。
へえ。
どんなに言葉が流暢に出てきても、ああこの人なんか機械的に喋ってるだけだなとか、どうせ毎回同じような調子なんだろうなとか
感じ取っちゃうんですよね。
そう、それを感じ取られるともう一気に心が離れていくっていう。
その通りなんです。どんなに準備を完璧にして資料が良くても、その発表してる人の内面にあるなんていうか熱、それが伝わらないとやっぱり人の心って動かせないんですよね。
深いですね。
じゃあどうすればこの漫然とした状態から抜け出せるのか。
お、ぜひ聞きたいです。
はい、まず一つ目が目的の再確認ですね。
目的の再確認。
そもそもこのプレゼンを通じて自分は何を達成したいのか、誰にどんな影響を与えたいのかっていう、その原点にもう一度立ち返ってみる。例えば採用担当の方だったら、うちの会社の魅力をしっかり伝えて意欲ある学生さんにここで働きたいって思ってもらうぞみたいな。
なるほど。すごく具体的で、こう最初の情熱を思い出す感じですね。
そうですね。その基本に立ち返るのがまず一つ。
はい。で、二つ目は？
二つ目はですね、新たな課題設定です。
新たな課題。
ええ、例えばですけど、今回は質疑応答の時間をいつもの倍取ってみようとか、
ほう、
参加者アンケートの満足度で前回よりも何ポイント上げようとか、あるいは新しい事例を一つ必ず盛り込むようにしようとかですね、何かこう測定できるような具体的な目標を設定してみる。
なるほど。
これを小さな改善と呼んでますけど、これが結構大事なんです。
ああ、自分で自分にこう新しい挑戦を与えるっていうことですね。
そうです、そうです。
そうすればプレゼン自体への向き合い方も、ただ話すんじゃなくて、よし、この目標を達成できるかなっていう意識が働きますもんね。
ええ、まさにそれが狙いですね。マンネリ化を防ぐというか。
はい。いや、3つ目は何でしょう？
3つ目はですね、継続的な学習です。
学習。
はい。プレゼンのテクニックそのものはもちろんのこと、 例えば関連するデザインの知識とか、ストーリーテリングの技術とか、あるいは扱っているテーマに関する最新情報を常に学び続けるっていう姿勢ですね。
ふむふむ。
外部のセミナーに参加してみるとか、そういうのもすごくいい刺激になると思います。
なるほど。常にインプットを止めないと。
そうですね。
そして最後は？
4つ目ですけど、フィードバックの活用ですね。
フィードバック、これは大事そうですね。
自分一人だとどうしてもどこが漫然としてしまっているのかって気づきにくいものなんですよ。
ああ、確かに。
なので、信頼できる上司とか同僚とか、あるいはちょっとプレゼンに慣れていない友人とかに率直な意見をこう求めてみる。
うんうん。
その客観的な視点を取り入れることがマンネリを打破するすごくいいきっかけになることがあります。
特に慣れてくると、いやこれで十分だろうとか、これがベストだって思い込みがちですからね。
そうなんですよ。
だから外部の目っていうのは本当に重要ですね。
はい。
なるほど。まとめると、まず目的を再確認して、新しい課題を設定して、学び続けて、そしてフィードバックをもらう、意識的に変化を起こして他者の視点も取り入れるということですね。
まさにそういうことです。これらのヒントを参考に、ご自身に合ったやり方でまずは一歩踏み出してみてはと勧めていますね。
うんうん。
ここでのまあ革新っていうのは、プレゼンだけじゃなくてですね、どんなに熟練したスキルとか仕事においても、慣れとか、あるいはコンプレイセンシー、つまり自己満足ですね、これはやっぱり成長を妨げる可能性があるんだということなんです。
耳が痛い話でもありますけど、重要ですね。
これがあなたリスナーの皆さんにとっても重要なのは、常にこう意識的な努力とか改善への意欲を持ち続けること、それがエンゲージメントを維持してより良い結果を生むための鍵になるということだからです。
いや本当にそうですね。熟練すればするほど、その意識的な努力っていうのが大事になってくるんですね。
そう思います。あなたにとってもですね、もしかしたら日々の業務とか慣れた作業の中で、もうこれで十分かなって思ってしまっている領域があるかもしれないですよね。
はい。
そこにこう意識的に新しい目標を設定してみるとか、新しい学びを取り入れてみるとか、あるいはちょっと勇気を出して他の人からフィードバックをもらってみるとか、そういうことを試してみることで、思いがけない成果とか自分自身の成長につながる可能性って十分にあると思うんですよ。
なるほどな。さて最後に、あなたに考えてみてほしい問いかけがあります。プレゼンに限らず、あなたの仕事や、まあ、日常の中でですね、ああこれちょっと慣れきっちゃってるなと感じる領域はどこかにあるでしょうか。
うん。
そこにほんの少しだけ意図的な一手間、それは新しい目標設定でもいいですし、誰かに意見を求めることでもいいんですけど、そういうのもちょっと加えてみることで、どんな新しい発見とか、あるいは活性化みたいなものが期待できそうでしょうか。ぜひ考えてみてください。
この番組は、そのプレゼンが世界を変える、一般社団法人日本プレゼンテーション協会の提供でお送りしました。